皆さんこんにちは。時刻は3時を回りました。桃花と一富士二鷹三茄子がスタートします。山梨県富士河口湖町船津にあります FM 富士山本社スタジオから私山梨県専門インフルエンサー桃花がお送りします。どうぞよろしくお願いします。ここ富士山のふもと富士河口湖町からこの番組の名前一富士二鷹三茄子の通り聞いていてハッピーになれるような時間になれば嬉しいです。皆さんには毎回初夢みたいにワクワクする気分になってもらいたいと思っています。皆さん6月に入りました。いかがお過ごしでしょうか。先月はちょうどゴールデンウィーク頃の放送でしたのでどこかお出かけをしていたのかななんて思います。私はね何度も言いますが混んでいるところは苦手なので必要最低限はちょっとお出かけしなかったです。でも先月ゲストに出ていただいたお食事処綾野さんが上野原で誕生するあの 3on3 のバスケの試合に出展しているというところであの遊びに行ってきました。まあ、チーム名が上野原サンライズというところで、山梨県の中でもね上野原市が一番日が昇るのが早いんですね。それにちなんだ名前なんですって。で私もスポーツ観戦は好きなのでこれから山梨でたくさん試合をしてほしいななんて思っています。まあ、ちょっと余談になるんですけどその 3on3 のバスケ会場って普通バスケとかってなんか体育館とかでやるイメージだと思うんですけど本当にどこでもできちゃうが特徴で、あの普通にイベントのなんていうんですか準備とかもあのバスケのコートをもう引いてでバスケゴールが1個しかないんですね。1個を 3on3 であの勝者をこう争うっていうゲームなので本当にこの時は市役所の駐車場でやったんですよ。だからそのぐらいちょっとねあの雰囲気も面白くていろいろイベントとしてはいろいろなところでやってほしいななんてねその時思いました。ぜひね皆さんも情報チェックしてみてください。上野原サンライズ、サンライズは日が昇るのサンライズですね。で検索してもらうとヒットするかと思います。それではまずはじめにこの1曲をお送りします。ファレル・ウィリアムスでハッピー。ファレル・ウィリアムスでハッピーをお送りしました。さて先月からは山梨で頑張るゲストをこのラジオにゲストでご招待し一緒に新たな山梨を伝えていくというコンセプトのもと放送をしてきました。2回目のゲストはオフィス ROD 代表キャリアコンサルタントの長田さんです。長田さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、改めましてなんですけれども長田さんとはねちょっとまあいつも本当にお仕事上でもお世話になっているんですけれどもね私は長田さんのことを知ってますけど皆さんはもしかしたら初めましての方がねたくさんいらっしゃると思うのでまず初めにあの長田さんの自己紹介をお願いしたいと思います。
はい、私甲府市在住の長田茂幸と申します。山梨でキャリアコンサルタントとして採用人事コンサルタントの仕事を行っています。好きな食べ物を考えてきてくださいというふうに桃花さんに言われていましたので、はい、好きな食べ物は焼肉でございます。
焼肉、肉の種類何が好きですか。
昔はカルビが好きだったんですけど昔は、はい、だんだん年齢を重ねるごとにですね、はい、豚肉が好きになりまして最近は豚ばっかり食べてます。
豚肉、私鶏派なんですよ。
はい、
豚肉ってなんかどうた普通にもう焼いて、
そうですね、焼いて塩をかけて食べたり あとはあのタレをちょっとつけて食べたり、はい、そういう形ですね。
なるほど、はい、じゃあちょっと私もちょっとこんな話聞くと焼肉食べたくなっちゃうんですけど実はでもこの後私あのバーベキューの仕事があってい
いですね
ちょっと行くんでちょっと豚肉食べようと思います。まあ長田さん、はい、自己紹介ありがとうございます。はい、まあ、これねぶっちゃけいきなりラジオ出ませんかなんてあの声をかけさせてもらったんですけど、はい、どうですか FM 富士山自体は初めてですもんね。
はい、はい、初めてお邪魔します。うん
うん、で、まあ、長田さんとはねこの活動を通して私のねこういった山梨県専門インフルエンサーっていう活動を通して知り合ったんですけれども、まあ、私がね本当に始めたばかりの時にあのクラウドファンディングに挑戦したんですけど、まあ、その時に応援してくださってでそこからお仕事でとてもお世話になっています。まあね怪しそうですけど怪しくはない方なのであ の
ありがとうございます。
はい、あのね、よく言うじゃないですか、 なんとかコンサルタントとか言うと、はい、ちょっとなんか何の仕事してんだろうみたいな感じになっちゃうんですけど、そうですよね、もう私はちょっと中でのお付き合いになるのであの全然怪しい方ではないです。
はい、ありがとうございます、
はい、で、まあね、今日は長田さんがどんな仕事をしているかそして山梨でどんな活動をしているかをちょっと根掘り葉掘り聞いてぜひ皆さんのね お役立ち情報になればいいんじゃないかなと思っています。では早速長田さん、はい、主にどんな仕事をこうメインとしているのかちょっと皆さんにご説明してもらいたいです。
はい、ありがとうございます。はい、私は山梨県を拠点に企業側の採用のお手伝いと、はい、求職者さんの転職のお手伝いをしています。具体的に言うと企業の採用計画の立案とその伴走、実行における伴走ですね、そして採用ご担当者様向けのトレーニング、場合によってはその企業さんの人事の名刺を作ってもらって一緒に採用活動を行うということをしています。私自身ずっと営業畑、ずっと営業で育ってきた人間ですので、採用イコールその職を売る営業職ということをコンセプトにして、サービスを提供させていただいています。
はい、
そして求職者さんたちに対しては今山梨転職塾 ROD というものを立ち上げて、転職相談全般、応募書類の添削や面接のトレーニング、そして退職のサポートなどもさせていただいています。私自身ファイナンシャルプランナーの実務を10年以上行っています。転職軸を明確にするためのお手伝いですとか、なぜ転職したいのか、転職しなければならないのか、転職して何を手に入れたいのか、それはお金に換算するとどれくらいなのか、本当にそれは転職しないと叶えられないものなのかなっていうことまで一緒に考えていきながらですね、私自身がアドバイスするっていうよりも、求職者ご本人の方がですね、自らご自身で気づいて内省するっていうんですけど、こういうのを内省するようなキャリアコンサルティングを行った上で、その上でキャリアとお金と社会保障についての情報提供を行って、一緒に転職を叶えていこう、こういうサポートをさせていただいております。
はい、ありがとうございます。まあ、なるほどって多分ね聞いてる人たちは思ったと思うんですけど、まあ、正直ねなかなかこう転職とかキャリアってこの万人にメジャーな内容っていうのはないと思うんですけど、まあ、でもだからこそ、ね、触れる職業じゃないからこそなんか気になっちゃうなーなんて思うんですけど、
そうですよね、
そうなんですよ。ぜひね今からラジオ聞いているリスナーの皆さんにもね、そういったなんていうんですか細かい内容、まあ、この今説明していただいた中にもその中にもまたさらに深い内容があると思うので、そのあたりをちょっとね皆さんにも一緒に聞いてもらいたいなーなんて思います。それではここで1曲お送りします。 EXILE で EXIT。
FM Fujiyama。
EXILE で EXIT をお送りしました。さてまあね、早速、ね、おさらさんの仕事、人材コンサルの仕事なんですけれども、まあ、皆さんちょっとどんな仕事なのかな、文章でね、まあ、言葉で今説明していただいたんですけど、その中にも、ね、ちょっといろいろ細かい内容詰まっていると思うので、ちょっと私から皆さんの代弁でおさらさんに質問をしようと思います。なんか誘導尋問みたいになってますけど
お手柔らかにお願いします。
ちょっとねいろいろねほりはほり聞きたいなって思うんですけどもね、私はもともとおさらさんとコンタクトがあるので、もうどういう仕事をしてらっしゃるのかっていうのは大体は理解しているんですけれども、まあ、ちょっと改めて私からも質問させてもらおうかななんて思ってます。じゃあねまずはじめに、まあ、そもそもなんでこの仕事をしようと思ったのかなっていうのがめちゃ気になります。
はい、私はですね前職が外資系金融機関で営業の仕事、営業マネージャー、
はい、
そして採用のマネージャーの仕事をしていました。山梨の人口減少問題を採用の力で解決したいという思いで、前職から仕事をしていたんですけれども、はい、その思いがですねもっと強くなってきまして、これは企業の中にいたらこれ以上のことはできないぞと、企業の枠の中でしか仕事ができなくなってしまうという思いで独立をして、はい、今の仕事をしているんですけれども、一番私がやりたいと思うのは相続事業承継という問題をですねファイナンシャルプランナーとして解決していくお手伝い、こういったものをしていきたいというふうに考えています。やっぱり相続事業承継っていうと後継者の問題があったりですとか、
聞きますね一番、
そうですよね、あとは優秀な、人材が関東近郊にですね、山梨から旅立っている人たちがいるんですけれども、その人たちをきちんと U ターンという形でですね、県内に呼び、もう一度呼び戻すという形でですね、この県の雇用問題ですとか、あと山梨で、今まで活躍されてきた老舗の会社さん、こういったところのですね、人的資本、こういったものを解決するためのコンサルタントがしたいということで、今の働き方を選択しました。
いやめっちゃ大事なことですよね今山梨県にとって。
そうですよね。
だって、はい、まあ、私の同級生もやっぱり県外に出て働いてる方が大体で、あんまりこう山梨に残ってるって子は、まあ、大体その公務員さん、例えば市役所に勤めていたりだったりとか、はい、あとは銀行に勤めていたりだったりとか、そういう子たちがね、同級生とか年が近い子でも多いんですけど、うん、こうなかなかね、就職するってなった時に、多分どうしても山梨っていう選択肢がもしかしたらもともとないのかなと思って、あの稀なパターンって言われたんですけど、私のことが、はい、そう、私 U ターン就職だったんで、はい、でもやっぱりそのね、人口減少だったりとか、人口減少をすると必然的に企業も続かなくなるってことじゃないですか。
そうですよね、
従業員が取れない、
はい、
まあ、取れたとしても続かなかったりだったりとか、ね、転職っていう選択肢も今はたくさんあると思うので、そういったところでなんか長田さんの仕事ってなんかめっちゃ役に立つなと思って。
ありがとうございます。
ちょっとなんか上から目線みたいになっちゃったん
ですけど、いやいやいや、ありがとうございます
っていうのはすごい感じました、
はい、
なのでやっぱりこうなんていうんですか、まあ、求職者側も企業さん側も、
はい、
長田さんみたいな立場の方がすごいこう役に立つと思うんですけれども、まあ、分かりやすく、じゃあどんな方が長田さんにとってのお客様、ターゲットと呼ばれる方になるのかなと思って、ちょっと気になります。
そうですね、私の、ターゲットというと、はい、あの恐れ多いんですけれども、うん、どういった方に情報提供して、ね、いきたいかというとですね、はい、まずは企業側でいくとですね、中小企業さんで専属の採用担当者を配置できない、うん、まあ、社長ご本人ですとか、あと総務の方がですね、採用担当を兼務している、はい、こういう会社さんにお役に立てるんじゃないかな
という。前の会社そうでした。
そうですよね、
面接そうでした、
はい。まあ、そういったあの社長ですとか総務の部長さんとか、まあ、他のお仕事もある中、やっぱり採用っていうところを大切だと分かっていながら、そればっかりやっててもなかなか会社のこう売上に直結してこないっていうところですとか、はい、あとそれを行う実務を行うメンバーの方々のやっぱりトレーニングっていうのが、営業っていうとやっぱりロープレを毎日のようにして練習していくっていうイメージあると思うんですけど、じゃあ人事の方って面接のロープレしてますかっていうと、なかなかやっぱりできてないのが現実だと思うんですよね。そういったところを一緒に解決していくことができるんじゃないかなと思っています。そして求職者の皆様に関しては、まあ県内外を含めてですね、転職を考えていらっしゃるという方のですね、キャリアコンサルタントとしてサポートできるんじゃないかなというふうに思っています、
うん、はい、ありがとうございます。これ多分今ラジオを聞いてる方、まあ、いろんな世代の方が多分もしかしたら聞いてくれてると思うんですけど、なんかあの親御さんの世代とかでもこの内容を、例えばちょっと息子さんとか娘さんがある転職考えてるってなったら、そのこういうなんていうんですか、サービスがあるっていうことを知ることだけでも、全然多分自分で自力で転職するより全然違いますよね。
そうですね、
そうです
よね。なかなかあの普段日常で生活していると触れることではないと思います。
ないですよね。そうですよね、やっぱり企業さん側もね、やっぱりそのなんていうんですか、人を雇うとか採用って、わかる、私やったことないんですけど、でも結構労力いると思うんですよ。かといってね、そのなんていうんですか、その子採用した方が本当にうちの会社にとってこう向いてるか向いてないかとかも分かんないじゃないですか、
はい、
でもそれをあの長田さんみたいなプロの目線の方がこうお手伝いしてくれるっていうイメージ。
そうです、すごく分かりやすく言うと、ね、そういうふうに。
よかったです。ありがとうございます。やっぱりね、こう難しいですよね。でもやっぱりその仕事って実際やってみなきゃ分からないところもあると思うんですけど、それをまあ長田さんがこういった仕事でお手伝いするっていうところで、まあ、お仕事をしている中で、まあ、中でもちょっとこれ大変だったなっていう表現あってるか分かんないんですけど、
はい、
そういったことがあったらちょっと今までの経験で教えてほしいなって思います。
そうですね、はい、採用の仕事をしていて一番大変というか、いつも慎重になる、
うん、
最大限の神経を集中させるところは、はい、やっぱり前の仕事、前職をですね、うん、退職する場面、ここがですね一番こう慎重に行うようにしています、
はい、だってね、今はね、よく聞くじゃないですか、あの何でしょう、退職代行、
退職代行はい、
でそうですね、結構慎重にはなりますよね。
そうなんですよね。で実際ここで転職しよう、キャリアチェンジをして、うん、自分と家族の夢を叶えようと思っている方が、うん、退職届を出すところで、まあ、ちょっと気持ちが折れてしまって断念をするって方が実はいらっしゃるんですよね。
退職する前に断念、退職を断念する。
そうです、あの退職できないっていうふうになってしまうってことが 一定数いらっしゃいます、うん、まあもう本当に辞めること前提で活動している方とかはそういったことはないんですけれども、うん、まあ、今はね先ほどお話にあった退職代行って言って、まあ変な話ですけどお金で解決することができるんですが、うん、私はその退職方法っていうのをですね、そういう喧嘩別れをしてこう狭い山梨の社会でまたその会社とどういうつながりとかその人たちにいつ会うか分かんないじゃないですか。いや
マジでそう思います本当に。
そうですよね。なので喧嘩別れをしてくるのではなく、きちんと綺麗に退職をしてくる、これで、また次そこから先の人生がうまくいくっていう考え方でいるので、退職届提出のロールプレイ、
はい、
退職届提出のレクチャー、これをめちゃくちゃ丁寧に行っています。
いやでも実際そう思いますよ、まあ、本当にこれ多分、まれな例とかだと思うんですけど、例えばその、ね、あんまりいい形で会社とこう、ね、終わることができなかったなった場合に、それで、まあ、次の職で営業職に就くとするじゃないですか、
はい、
営業職について、営業職に就いた営業先が元会社っていうことって、はい、まあ、なきにしもあらず
十分に考えられます ね、
ですよね。でそこでね、はい、あんまりいいこう、ね、終わり方をしてなかった時って結構やばいんじゃないかなって。
そうです ね、
ね、
本当におっしゃる通り全部自分に返ってきてしまいます
よ ね、
です
よね、
はい、
私の世代でもね、ちょいちょいやっぱり転職しだす子が多いんですよね。26、27ぐらいって、はい、ある程度キャリア積んでちょっとこれ向いてないかもってなって次の職場に移るっていう子もいると思うんですけど、まあね、退職って割と結構初めてっていう方も多いと思うんですよ、はい、私もなんか辞めるときどうしていいか分かんなかったし、うん、なんならその会社辞めた人に連絡して聞いたぐらいなんで、はい、なんかこういうサービスがあると私はすごい気持ち的にも安心するし、社会人としてもあ、これが正しいやり方というか、まあ、相手に失礼がないやり方なんだなっていうのが分かるので、これ皆さんぜひね、なんかちょっとこのお仕事の存在をみんな知ってほしいななんて思います。
ありがとうございます、
はい、まあね、こんなお話ししたんですけど、まあ、逆にねこの仕事をしていて、まあ、嬉しかったことというか、
はい、
良かったこともちょっと聞きたいなと思います。
はい、そうですね、はい、この仕事をしていて一番良かったなと思う瞬間は、うん、おさださんに出会えて人生が変わりましたと言っていただける、その言葉をいただいた時には本当に職業冥利に尽きるなっていうふうに思っています。
はあ、嬉しいですね、まあ、本当にでも人生が変わるお仕事じゃないですか。
そうですね、
はい、職業だしお仕事も、ね、選択するということなので、でもそれ言われたら結構嬉しいですよね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。もう皆さんね、聞いてみて今ちょっとね本当に表面上のお話をしていただいたと思うんですけども、まあ、いかがでしたでしょうか。やっぱりねお仕事って人生においてもねとっても重要な場面だと思いますし、まあ、人生における選択の一つだとも思うんですよ、ね、私も実際そう感じます。前まではね私も社会人として会社で働いていたのですが、まあ、やっぱり環境っていうのはね向き不向きがすごいあるなって思っていて、まあ、そういう悩みだったりとか、まあ、次の自分の未来のことを考えた時に、まあ、こういった長田さんのような存在があると私はすごいなんか安心するなと思いましたし、それが求職者側個人だけじゃなくて企業さん側もすごいそれは同じことだなと思いました。まあ、それではここで1曲お送りします。ザードで負けないで。ザードで負けないでをお送りしました。さてこんな長田さんの仕事ですが、まあ、今ねさっきもちょっと説明したんですけど、企業側からしてもね求職者側からしてもとってもありがたいお仕事ですよね。今山梨県も人口減少で企業側も人材確保に苦労しているところもたくさんあるのではないでしょうか。もしかしたら今このラジオを聞いているリスナーさんの中でも会社を経営されている方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないですし、こういった お悩みを持っている方もいらっしゃるかもしれないですね。で実際に山梨で仕事をしている長田さんをに拠点としている甲府市の魅力とその好きなところ、そしてこんな人におすすめだよっていうのを皆さんにお願いしたいと思います。
はい、私は甲府そして山梨の魅力は東京からめちゃくちゃ近いど田舎っていうところにあるっていうふうに考えています。
はい、
実は先日も顧問先のですね役員の方と新卒、うん、それとあと都内の U ターンでですね、
はい、
U ターン就職のガイダンスで東京の方に行ってきたんですけれども、
うんうん、
東京で活躍されていらっしゃる山梨県人でも、うん、平日は東京、週末は山梨、
うん、
そしてリモートワークでほとんど山梨にいるなんていう働き方もできるというのは、うん、やっぱり甲府山梨の魅力だと思うんですよね。
そうですよね、
はい、 で東京に隣接しているっていうのはやはり他の全国見ても他の地方都市に比べて地理的にめちゃめちゃアドバンテージがあるというふうに思ってます、
うん、
で当然山梨にないものはちょっとね電車で1時間ぐらい行けば東京に行けるので、
そうですよね、
買い物できちゃいますし、僕もよく都内の方とですね名刺交換するときに新宿立川八王子の飛び地にある山梨県出身ですなんていうことをネタで、ね、お話しすることがあるんですよね。
確かに、あのなんて言うんですか、私鶴に住んでるんですけど、はい、まだお隣大月上野原、やっぱりこれちょっと余談になっちゃうんですけど、そっちの方とかそっちの若い子って甲府に遊びに行くっていうよりみんな東京に遊びに行くんですよ。
そうです、ね、
もう学生のうちから、
はい、
でやっぱり立川とか、うん、あのアクセスしやすい八王子はちょっとまだね、はい、よく山梨県なんていうんだね八王子は。だけど立川まで行くとある程度もう本当に何でもあるというか、もう本当にザ東京っていう感じなの で、みんなやっぱり若い時、まあ、子供の時って言っていいんですかねっていう時からもう本当にそっち方面に遊びに行くことがあるので、まあ、そういうのもあって必然的にやっぱり憧れをなんかちょっと東京とかに抱きやすいのかな。アクセスすぐ行けるじゃないですか、
はい、
でそういう若い時からそういうトレンドに触れることができるので、なんかそういう面もあってちょっと就職にも影響しているのかななんていうのも感じました。
そうですよね、うん、はい、
なのでこういったこうなんていうんですか、東京が隣だからこそっていうポテンシャル、
はい、
まあ、都会がねすぐそばにあるっていうポテンシャルもありますし、かといえばやっぱりお隣だからこそ人口が流出しやすい、
そうですよね、
っていう面もあると思うので、まあ、そこはもう本当にこう言っちゃなんですけど、企業さん、山梨県の企業さんの腕見せどころだと思うんですけれども、やっぱり私はもともと就職が U ターンっていう選択肢しかなかったんですよ、
はい、
だけどもしかしたら U ターンしようか、いやこのまま東京で働こうか、都会で働こうかって迷ってる子ももしかしたらいると思うので、その迷いの選択肢の中で U ターンにこういかに引っ張ってこれるかっていうのが、はい、結構今後なんかね、山梨県の中でも重要なポイントになるんじゃないかなと思います。まあね、今回は本当になんて言うんですか、もうこれお話ししていただいた内容表面というかもうごく一部だと思うんですけれども、まあ本当に山梨県でもいろいろ頑張ってる方がいらっしゃって、まあ、前回はねこの飲食事業者さんをご紹介したんですけれども、まあ、今回はこのように長田さんのような人材関係のお仕事の方など、まあ、山梨でも本当に頑張ってる人がたくさんいます。ぜひこのラジオにもね、皆さんにも観光やグルメだけじゃないこの山梨県の魅力が伝わればいいなと思っております。まあね、本当に長田さんには今日いろいろご説明していただいたんですけれども、まあ、もうそろそろお時間となりました。そして最後、私の今後の目標にしていることです。それは山梨県一のインフルエンサーとして全国世界へ山梨県の魅力を伝えることです。そのために今は SNS のフォロワーさんを増やすために更新を頑張っています。詳しい情報は X、Instagram はローマ字で山もも0211、 YouTube は山梨スペースひらがなでももチャンネルで検索をよろしくお願いします。もちろんももかちゃんにこんなお仕事をお願いしたいというご依頼もバンバン受け付けておりますので、お気軽に山もも0211 gmail.com もしくは SNS のメッセージまでご連絡ください。今回はオフィス ROD の長田さんをゲストにお迎えし30分間お話をさせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回の7月のゲストはフィットネスを通して山梨を盛り上げる株式会社イルティ平井純也さん、そして平井千尋さんがゲストです。次はスポーツ健康に携わるお仕事です。まあ、実はね、長田さんもね、あのこの平井さんとは面識があって。
そうですね、
そうなんです。あの、はい、私が勝手に仲いい人をスタジオに呼んでます本当に独断の私の判断で、あ、この人のことをもっとしてほしいっていう方をスタジオにお呼びしているんですけれども、本当にじゃ あの長田さんについてもっと知りたいってなった方って、ちょっとこれ台本にはないんですけど、
はい、
どうしたらいいですか。
そうですね、あの、はい、オフィス ROD というふうにですね、 SNS ですとか、はい、あと検索エンジン、検索サイトですね、はい、そちらで検索していただければヒットすると思いますので、はい、山梨、オフィス ROD というふうに入れていただくといいと思います。
はい、ありがとうございます。まあ、あの私のと SNS も相互フォローになっているので、あの私のアカウントから長田さんのアカウントにも飛べたりするので、あのぜひ私の SNS に今回の、ね、収録の様子を公開するので、ぜひチェックしてもらえればいいかなと思います。 じゃあ次回はスポーツ健康に携わるお仕事ということで、まあ、振り幅すごいんですけどまた聞いてもらえると嬉しいです。それでは最後に長田さんのリクエスト曲でお別れです。それでは長田さんお願いします。
はい、西野カナさんで遠くても。